今日はテサロニケ第一の手紙の4章を見ていきます。このところには神に喜ばれる生き方について語られています。一節のところに、最後に兄弟たち、主イエスにあってお願いし、また進めますと、パウロは願って進める、割とこの強い表現で言っています。それは神に喜ばれる生き方をするということであるわけです。神に喜ばれる生き方というのは、実は3節を見ますと、神の御心はあなた方が聖なるものとなることですということをパウロは言っています。そしてまた4節のところにも、自分の体を聖なる尊いものとして保ちということを彼は語っているわけなんですけれども、これは3節の終わりに淫らな行いを避け、また5節の終わりにも情欲に溺れず、なんでこんなことが記されているのかというと、このローマ時代、特にローマにおいてはこの不道徳、不貧困が毎日の生活の中にもはびこっていたということがあるわけです。歴史学者はローマが滅びたのはまさにこの性道徳の乱れによるというようなことも指摘しているわけです。ですからもちろんテサロニケの人たちも大きな影響を受けていたんではないだろうかと思われるわけです。ですからまず自分自身を神様の前に性別する、神様本来が作られたのは何であったのか、アダムとエヴァ2人を創造されたわけです。そしてそれは互いにこの賭けを補い合う、助け合う、愛し合う、愛の対象として2人を作られた、それがもう神様の御心であったわけです。ところが人間は情欲に溺れ、そしてまた不道徳、不貧困を行うというようなことに陥ってしまったわけです。しかし神様が私たちの作られた目的は何か、7節を見ると、神が私たちを召されたのは汚れたことを行わせるためではなく、清さに預からせるためですとパウロは言いました。清さに預からせる、私たち自身は実は聖なるものではないということです。罪に汚れたものである。そのままであるならば私たちは永遠の滅びに行った。しかし私たちは神の一人子イエス・キリストが十字架にかかってくださって、私たちの罪をすべて許してくださった。また私たちは許されて神の子として生きていくことができるわけです。ですから私たちがお互いに愛する、それがもう神様の前で生きる基本的な生き方であるわけです。そしてまた私たちはこの清さに預かる、それはもう神のものとなるということです。自分で思い通りに自分勝手に生きるっていう生き方ではない。神様が私を愛してくださり、そしてまた私を生かしてくださっておられる。キリストの十字架によってどのような罪をも許してくださり、また神のものとしてくださるという、その愛を私たちは深く覚えるということです。それがもう神の清さ、自分は神のものである、そして一切を神様に委ねていくという生き方であるわけです。ですからこの男女関係においても、その中に神が共におられて祝福を与えてくださる、お互いを愛してくださる、それが大切な生き方であるわけです。また9節のところにはこの兄弟愛ということが出てくるわけなんですけれども、互いに愛し合うことを神から教えられた人たちっていうふうに出てくるわけなんですが、イエス様が最後の晩餐で弟子たちに言われたのは何であったのか、それは新しい戒めを与えると言われて、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい、それが新しい戒めであると言われたわけです。ですから自分がイエス様に愛されている、その愛をもって兄弟を愛するということです。イエス様は私を許された、それと同じようにその兄弟をも自分は喜んで許す、受け入れるということであるわけです。十節の終わりを見ますと、ますます豊かにそれを行いなさいと勧められています。 私たちはますます豊かに兄弟を愛する、そういう方をするものでありたいと思います。また11節には落ち着いた生活をしという言葉が出てきます。落ち着いた生活をする、それは自分が与えられた仕事に励んで、そして自分の手でもって労働を成していくということであるわけです。12節を見るならば、誰の世話にもならずに生活するためです。だから人の厄介になって生きるっていう生き方ではない、もう人のお世話がなければ自分はダメだというような、そういうものに怠惰な生活をするということではないということです。もちろん今日においては身体的に弱さがあり、人の介護が必要だという人もいるでしょう。もちろんそれは必要なことです。それは怠惰とは別のことだと思います。またそのようにしてお世話してもらっている人は、自分をお世話してくださる方に感謝の意を表す、ありがとうとかですね、本当にこの喜びを持って表していくっていうのは大切なことではないかと思います。そして後半の13節以降には復活のことが出てきます。14節にはイエスが死んで復活されたと私たちが信じているなら、神はまた同じようにイエスに会って眠った人たちをイエスと共に連れてこられるはずです。ですからこのキリストの復活を信じるならば、また死んだ人たちもよみがえるということを私たちは信じ受け入れなければならないということなんです。確かにキリストは復活されたけれども、自分の先に亡くなった家族はどうなのか、そうではなくて、その家族をもイエスキリストは愛してくださり、よみがえらせてくださる、その信仰を私たちはいつも持つべきであるわけです。15節のところにも、この生きている私たちは主の来臨まで残っているなら、眠った人たちより先になることは決してありませんという言葉が出てくるんですけれども、ここで眠った人たちっていうのは、おそらくは死んで葬られた人たちを意味しているんではないだろうかと思います。私たちは今生きている、生活をしている、でも先に眠った人たちは当時は土葬であって、そのまま土の中に埋められる、そして復活を待つということがあったわけです。16節には、号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きとともに主ご自身が天から下ってこられます。そしてまずキリストにある死者がよみがえり、ですから死んで墓に葬られたその人たちがまずよみがえる。そして17節に生き残っている私たちが彼らと一緒に雲に包まれて引き上げられ、空中で主と会うのですとあるわけです。ですから本当に不思議なんですけれども、先にこの天に帰っていった人たち、そしておそらくはこのそんなに昔ではない最近に亡くなって葬られた人たち、その人たちも召された人たちなんですけれども、そういう人たちもその墓の中からよみがえって、そして空中でお会いすることができる。大事なことは17節の終わりに、こうして私たちはいつまでも主と共にいることになります。いつまでも主と共にいる、これが重要なことであるわけなんです。そして1世紀のクリスチャンはまさにこの再臨信仰に生きていて、彼らはさまざまな苦難やまた殉教ということがその後起こってくるわけなんですけれども、なぜ彼らはあのような歴史的にもう名を残しているような迫害また殉教に彼らは甘んじることができたんだろうか。それはキリストが再臨され、そして死の中からよみがえる永遠の命の希望を彼らは持っていたということであるわけです。ですから私たちもこの再臨の希望があるならば、どんな苦難やまた試練があっても私たちは恐れることはありません。私たちもこの信仰を持って生きるものとさせていただきたいと思います。今日のデボーションはこれで終わりとなります。